今朝のメッセージは小金井牧師によって御言葉を取り継いでいただきます。旧約聖書の吉明20章1節から9節までです。
旧約聖書吉明20章1節から9節までです。ではお読みいたします。主はヨシアに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私がモーセを通してあなた方に告げておいた逃れの町をあなた方のために定め、誤って知らずに人を殺した殺人者がそこに逃げ込むことのできるようにしなさい。その町々はあなた方が血の復讐をする者から逃れる場所となる。人がこれらの町の一つに逃げ込む場合、その者はその町の門の入り口に立ち、その町の長老たちに聞こえるようにその訳を述べなさい。彼らは自分たちの町に彼を受け入れ、彼に一つの場所を与え、彼は彼らと共に住む。たとえ血の復讐をする者がその者を追ってきても、殺人者をその手に渡してはならない。彼は知らずに隣人を撃ち殺したのであって、以前からその人を憎んでいたのではないからである。その者は回収の前に立って裁きを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない。それから後、殺人者は自分の町、自分の家、自分が逃げてきたその町に帰っていくことができる。それで彼らはナフタリの産地にあるガリラヤのゲデシュとエフライムの産地にあるシェケンとユダの産地にあるキルヤテアルバ、すなわちヘブロンと整列した。エリコのあたりのヨルダン川の向こう側、東の方ではルベン部族から高地のアラノにあるベテルを、ガゾ部族からキルアデのラモデを、マナセ部族からバシャンのオランをこれに当てた。これらはすべてのイスラエル人および彼らの間の在留異国人のために設けられた町々で、すべて誤って人を殺した者がそこに逃げ込むためである。回収の前に立たないうちに血の復讐をする者の手によって死ぬことがないためである。
皆さんおはようございます。台風が近づき、秋雨前線があって、今週また先週あたりはですね、とても雨が多かったです。昨日はジョイキッズフェスティバルがですね、この教会で、持たれました。ジョイキッズのお友達が名前を挙げて、リストをもらってですね、ジョイキッズのお友達がこのお友達を誘いますというリスト、そして100名のお友達がこのジョイキッズに来ることができるようにと、みんなで心を合わせて祈っていました。まあ、雨足が強くなって準備の段階でどうかなと思っていましたけれども、地域の小学生、そしてまたお母さんたち誘い合わせてですね、まあ、州法の方にも載っていますが、60何名のお友達が集うことができました。スタッフと、そしてまたお手伝いに来てくださった、奉仕してくださった方々、合わせて100名以上の方がですね、にぎやかにあの多目的ホールに入ってですね、賛美し、ゲームし、また御言葉を聞き、そしておいしい焼きそばやスイートポテトや食べてですね、みんな満足げに帰っていきました。久しぶりにですね、キャンプに来たお友達も顔が見えまして、そして、また12月クリスマスの集会あるよという話しましたら、絶対行きたいとですね、子供たちが言っておいて、そして来年はキャンプも行けるかなと、もう早々とですね、キャンプの話をしたら、どんなことするのと言いながらですね、 期待を持って、この地域の友達がですね、ますますつながっていけることを、まあ、共に祈っていければと思います。まあ、私たちはこの高砂市の松陽にこの教会があってですね、教会は地域の中で建てられている。まあ、言ったらば、伊保小学校は私たちのまあ責任の中にある子どもたちかなと思います。今回は5つの小学校にチラシ配りに行ってくださって、たくさんのチラシが配られましたけれども、この撒かれた種がですね、やがての時に芽を出し刈り取りを待つ、まあ、気の長い話かもしれませんけれども、あなたの持っているパンを水の上に投げようと伝道者の書にありますが、いつそれが芽吹くかわからない。でも撒かなければ芽吹くこともない。そのことをいつも心に留めながらですね、福音の種を撒いていくということ、本当に諦めずに、していきたいと改めて、思わされました。まあ、しばらくですね、先週は国際飢餓、世界食糧デーの礼拝で、国際飢餓について今世界現状がどうであるかということをともにですね、 DVD 映像を見て、また現状を見ながら御言葉を開いていきました。今朝はまた吉明に戻りました。もう吉明も後半部分です。あのヨルダン川を渡ってから地を征服し、そして割当地を相続して、そしてですね、今日は20章までやってまいりました。飛び飛びですけれども、今日20章まで、まあ、吉明、創出レビ民申命記、これはモーセ五書と言われて、族長時代の歴史が書いていますが、吉明はまた新たなステージ、新たな時代の、まあ、始まりでした。やがてこの約束の地に入って、地を相続する、定住するという記録がですね、吉明に出てきました。まあ、これはですね、ヨシュアの時代に始まったことではなく、アブラハムが思いついたことでもなく、モーセが思いついたことでもなくですね、このヨシュアの時代から500年以上も前に遡ったアブラハムの時代、アブラハムは創世記の12章で、私の示す地へ行きなさいと言って、自分の里を出てですね、カランを出て、そしてまた約束の地を、カナンの地を目指します。そしてこの地をやがてあなたの子孫に受け継がせるとアブラハムに約束されました。相続地として与えること、それがですね、500年以上も経ってこのヨシュアの時代に実現していったということが、このヨシュア記に記録されています。まあ、無神論者で、進化生物学者であるリチャード・ドーキンスという方がおられてですね、この方は本を書いておられ、そしてまた翻訳、日本語にも訳されているようです。神は妄想である、宗教との決別というタイトルをですね、持った本をが翻訳されたりしていますが、この方が旧約聖書の神は人種差別をする神だと言ったそうです。それはカナンの民との戦いで、まあ、皆さん吉明を読みながらどのような印象を持っておられるか分かりませんけれども、この一方的にですね、イスラエルの神がイスラエルの味方となって、この吉明にですね、展開している、このイスラエルの一方的にイスラエルの味方となられるかのような吉明を根拠にして、そのように語ったようです。エジプトを脱出したイスラエルの民が約束の地、カナンの地を目指してその地に入ります。そして制して、そして相続していく。吉明の記述はカナンの民との戦いが繰り広げられています。これは神様が一方的にイスラエルの民の味方となられているかのように受け取れてしまうというんですね。公平でない、偏りである神であるというんです。しかしですね、よくよく注意深く読んでいくとですね、この神の民の根本にあるもの、その神の民とされるその根本にあるものは、イスラエル民族のこの血統、血縁関係が共同体のくくりとなっているのではなくて、主への信仰、神様への信仰があるものが民としてのくくりであるということが分かります。 例えばですね、最初にこの義明ヨルダン川を渡って制した町、それはエリコという町でした。このエリコの町に住んでいた遊女ラハブとその一族、彼らにはイスラエルとの血縁関係はありませんでしたが、この一族はですね、神の民に加えられました。遊女ラハブはあのマタイの福音書、イエス様の系図にも名前が記されるものにまで、まあ、なったわけです。まあ、このいきさつはですね、二人の石膏が、訪ねてこのエリコを偵察したときに、この遊女ラハブが助けたという経緯がありました。そしてその時ラハブが頼むんですね、あなたたちの神が私たちの家族を救ってくれますようにと。その求め、その信仰の告白、ラハブの告白がこの血縁関係のないこの家族を民として加えたものとなりました。ラハブの家族が加えられたのは、あなたの神は私の神であるという信仰告白によるものでした。反対にですね、この血縁関係にあったけれども民から取り除かれたというものもいました。あのアカンですね、しばらく前に見ましたけれども、戦利品、清潔しなければならないものをこっそり抜き取って、自分のものとしてこの責められてですね、明らかにされて、この民の共同体から彼自身が清潔されてしまった。まあ、清潔という言葉はその時読みましたけれども、ハーラムというヘブル語、完全に破壊する、打ち壊すという意味があります。このハーラムという言葉はですね、カナンの民に対して適用される滅びるという言葉と語源が同じであるようです。血筋が救いの根本的な条件ではなかった。オートマティカルにですね、血族であるから神の民ということではなく、ここには信仰によるもののこのくくりがあったというんですね。約束の地を制していくこの過程を、プロセスを注意深く見ていくと、その時々にイスラエルの民に加えられた先住民がいたということが記事に出てきます。ここから読み取ることができるのは、神との民としての基準というのは、この血縁、血統ではなくて、ここのこの根底にはですね、契約というものがあったということがわかります。この契約という視点で見るとですね、イスラエルの民がカナンの地を占領した根拠は、彼らがこのカナンの地の約束を受けたアブラハムとの子孫であったということは大前提にありますけれども、アブラハムの子孫であるイスラエルの民と神との間に契約が交わされていたということが大前提にあります。まあ、契約というのは約束を取り交わすことです。そこにはですね、その人の状況やコンディションやそのようなものは含みません。契約書というものが最初、取り決めというものが最初に両者の間で提示されて、そして結ばれる約束です。ですから容赦なく切り離される契約違反として、その契約が破棄される場合もありますし、契約を交わしてたゆえに助けられたという部分もあります。神と人間、人との間で交わされた約束、旧約聖書、新約聖書全体にですね、この契約という概念が流れています。旧約聖書、新約聖書の旧約新約の約というこの言葉は契約を意味しています。神様と人との間に結ばれた契約、イエス様が与えてくださったこの救い、この救いの恩恵に関しても神と人との間に交わされている契約が 生きているわけです。神の約束、この契約が前提にあります。その契約の関係というのは、主が私の神となり、私は主の民となったという、それが全体の内容です。この契約を交わしているから、その契約が執行されていく。その執行は祝福。しかしそれが破られるときに厳しいものがあった。それは旧約聖書を見るとですね、その厳しさは、まあ、ありありと私たちのうちに語りかけられてきます。出エジプト記の19章、これはモーセがあのシナイ山で10回をもらう前の箇所です。出エジプト記の20章でモーセはあのホレブの山で10回をもらいますが、その一つ前19章の4節から8節に契約を交わした記事が出てきます。アウトラインにも載せています。少し長いですが、出エジプト記の19章4節から8節までをお読みします。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方があなた方を私の翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。モーセは行って民の長老たちを呼び寄せ、主が命じられた言葉を皆彼らの前に述べた。すると民は皆口を揃えて答えた。私たちは主が仰せられたことを皆行います。それでモーセは民の言葉を主に持って帰った。神様の契約がイスラエルの民を導いていた。この後ですね、ヨシュア記、地を制し、そして、割り当て地を受けて、そこで定住生活が始まります。このカナンの地での歴史がですね、これから展開していきます。ダビデ王ソロモンの時に最盛期を迎えます。しかしその後国は2つに分裂して、終わりはですね、北はイスラエル王国はアッシリア帝国によって滅ぼされ、そして南のユダ王国はバビロン帝国によって滅ぼされてしまいます。そしてカナンの地で滅亡してしまう。結局ですね、この後の歴史をたどってみると、イスラエルもヨシュアの時代にカナンの地から追い出された異邦人と、異邦人の民と同じ運命をたどることになってしまいます。なぜかといえばですね、そこには神と交わした契約というものがあったからです。その契約を民が破った、破り続けた。そこに原因がありました。突き詰めるとですね、神の民の共同体の本質的な要素は血統ではなくて契約、交わされた契約のもとに神と人との関係は築かれていたということがわかります。まあ、契約、この旧約聖書を見るとね、それゆえに神様の厳しい面がクローズアップされますが、もう一方ですね、この契約が持っている一面、それは測れないほどの神様の愛というものがこの契約の中に込められていました。この契約という基準のもとに神様との愛の関係も置かれていたということです。それは私たちがどのようなものであっても、 あなたを祝福するという徹底した許しの約束、それを与えてくださっている神様と私たちがその約束を結んでいるならば、その約束は実行されるということです。それに自分の行為であるとか、自分がどういうものであるとか、自分が何をしたとか、それは一つも付け加えることがない。そこに契約の中にそれは入り込むことができない。すでにそれは交わされているものであるからです。言葉を変えればですね、完成された救いの契約書にこれこれこういうことが起こりますよという契約書にサインしているかどうかということのみです。そしてこの神様はですね、人が故意にではなく、計画的にではなく、過失で人を殺してしまった場合、事故ですね、アクシデントで被害者、加害者になってしまった場合、その人の逃げ場を民の共同体の中に作られたというんですね。今朝開いた吉明の20章にはこの逃れの町について書かれています。まあ、聖書の中に殺人者のことが書いてあるというのはですね、聖書を初めて開く人にとってみたら驚きのことだと思います。しかし聖書はつぶさに人の営みを取り上げて、そこに光を当てて正直にそれを照らし出しています。相続地の割り当てがこの終わった後ですね、早速それに取り掛かった部族、まあ、12部族に分けられたわけですが、それに取り掛かった部族もありましたが、みんながみんなそうではなかったようです。なかなかそれに取り掛からずに、この与えられた地を制しないままほったらかしにしていた部族もあったようです。そのことがですね、18章19章に書かれています。前回はこのヨセフ族のマナセ、エフライムの相続について見ましたけれども、その後の記事を読むとですね、みんながみんなすぐに取り掛かったではないということがわかります。土地の割り当てを終えて、そして最後にこのリーダーであったヨシュアも割り当て地が与えられた、そのことがこの19章の最後の方に書かれています。そしてヨシュアにも割り当て地が与えられた、その後神様はこの民の定住地、この分かれて相続した土地の中にですね、逃れの町という場所を定めるように命じられました。それが先ほど読まれた聖書20章の中に出てきます。1節から3節をお読みします。主はヨシアに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私がモーセを通してあなた方に告げておいた逃れの町をあなた方のために定め、誤って知らずに人を殺した殺人者がそこに逃げ込むことのできるようにしなさい。その町々はあなた方が血の復讐をする者から逃れる場所となる。モーセの時代からこのような場があった、取り決めがあったというんですね。これは単なる便宜上のものではありませんでした。まあ、旧約聖書の中にこの犯した罪とそれに対する罰について触れている記事があります。一番最初にこの出てくるこの罪、犯したこの犯罪というのは、アダムとエバ、最初に作られた家族の中で起こりました。最初に人類、最初に神様が作られたアダムとエバ、一番最初に生まれた家族の中にこの殺人ということが起こったわけです。二人の兄弟、カインとアベル、弟を焼かんだ兄のカインがですね、 自分のその心を収めることができずにアベルを野に呼び出して殺してしまう。この時はですね、創世記4章にこれが出てきますが、この時はまだ裁きのルールというものは定められていませんでした。そしてしばらく時があって、その後取り上げられたのはモーセの時代、出エジプト記の21章に10回をもらった後のモーセのその10回の詳細がですね、出エジプト記21章20章以降に出てきますが、その詳細について書かれています。そこで定められたルールというのは、目には目を、歯には歯をという内容でした。一回叩かれたら一回にして返すということですね。一回叩かれたら倍返しはしてはならない、まあ、そのような倍返し、一度されたら3倍にも5倍にもして返してしまうような復讐の思いというものは人の中にあります。人が誰かを傷つけた場合、その罰は同じ程度のものでなければならないというルールでした。目を傷つけられたら目だけ、それ以上はしてはいけない。歯を折られたら歯だけ、他の手や足を傷つけたり命まで取ってはならない。それがこの出エジプト記に出てきたルール、モーセに与えられたこの律法でした。そしてですね、この中に故意にではなく、計画的にではなく、事故なので誤って人の命が失われた場合、幕屋の祭壇に逃れることで、この加害者となった人が逃れることができるという約束が定められました。そこに逃げ込んだならば、被害者家族も追って入ることはできないというんですね。幕屋、モーセの幕屋、そしてそこには、聖女と死聖女がありましたが、この幕屋のその中にはですね、最初に祭壇がありました。その祭壇には四隅の角があってですね、四隅に角があって、その角を掴んでいる人は決して殺してはならない、誰も手を触れてはならないという、まあ、ルールでした。エジプト記の21章の12節13節にそのことが書かれています。人を撃って死なせた者は必ず殺されなければならない。ただし彼には殺意がなく、神が御手によってことを起こされた場合、私はあなたに彼の逃れの場所を指定しよう。過失だった場合は逃れの場所が設けられたっていうんですね。故意にではなく、しかし人の命が失われた場合、まあ、ここにはですね、妊婦さんとぶつかって妊婦さんが転んでしまったとかですね、細かいことが出てきます。幕屋の祭壇に逃れることで裁きを免れた、まあ、祭壇というのはどういう場所であったかというと、この罪の代わりに捧げられる生贄、その自分の罪の代価として動物が捧げられる場所でした。血が流されるところ、その祭壇に逃げ込んだ者は誰も触れることができない。まあ、とても象徴的ですけれども、やがてイエス様はですね、この祭壇のような十字架に罪の代価としてその血を、十字架にかけられてその血が流されます。罪の代価としてその身を差し出すわけですけれども、ここに逃げ込む者は誰も手を触れることができなかったというのは、この新約の恵みにつながる隠れたメッセージがですね、ここにあると受け取ることもできます。 カナンの地を定住地とした後ですね、今度はその場所はもう幕屋の中にあるその祭壇ではなくて、定住地をいただいた後は相続地の中でこの逃れの場所を設けたっていうんです。それを逃れの町として、ヨルダン川を挟んだ東側と西側に3つずつ、全部で6つ、40年の荒野の旅の中ではですね、民の中心に幕屋がありました。ですからこの祭壇、幕屋の中にある祭壇に駆け込むということは容易であったわけです。すぐ飛び込むことができたけれども、この土地が割り当てられた後、民が定住した後、その地の近くにですね、逃れの場所をあえて、その場所が必要となるということで設けられたっていうんです。そのそれぞれの地域ですね、逃げ込むことができるように、これはその場所が20章の後半に出てきました。6つ、ヨルダン川の東側と西側3つずつ、計6カ所に逃れの町が作られて、このモーセの時代からの原則はですね、ヨシュアの時代定住地になっても、またソロモン、ダビデ王ソロモンの時代になっても、このことは民の生活の中で確立されていきました。神様はなぜこのような場所、このような町を作られたのか。逃れの町は誤って罪を犯してしまった人が身を寄せる場所でした。逃れの町に身を寄せた者は公正な裁判が下されるまで安全に住むことができました。3節にもう一度帰りたいと思いますが、20章3節、誤って知らずに人を殺した殺人者がそこに逃げ込むことのできるようにしなさい。その町々はあなた方が血の復讐をする者から逃れる場所となる。これはですね、犠牲者家族、被害者家族が感情に駆り立てられて自分たちで審判を下して、この加害者に向けてですね、復讐心を燃やして新たな罪を犯す、そのようなことから守るためでもありました。また逃れの町に逃げ込んだ人はその後ですね、回収の前で裁判を受け、その人が本当に故意であったの、故意でなかったのかどうかという十分な調べの中で、回収の前で裁判を受けて、そして故意的でないとされれば、その人は帰ることができた。その人はまた時の大祭司が死んだら自分の家に帰ることが許されたというんです。5節6節そのことが出てきます。たとえ血の復讐をする者がその者を追ってきても、殺人者をその手に渡してはならない。彼は知らずに隣人を撃ち殺したのであって、以前からその人を憎んでいたのではないからである。その者は回収の前に立って裁きを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない。それから後、殺人者は自分の町、自分の家、自分が逃げてきたその町に帰っていくことができる。これはですね、神様の知恵に満ちた技であると思います。逃れの場所というのはどのようなところなのだろうか。第一番目は、主の憐れみがある、主の憐れみがある場所。公正な裁きを受けるまで逃れの場所で生活が守られたっていうんですね。また大祭司が死んだら逃れの町から解かれて故郷に帰ることができた。まあ、なぜ大祭司が死んだらその解放されたんだろうかと、まあ、不思議ですけれども、これは大祭司の死がですね、 逃れた者に代わって死んだ身代わりの死を意味していたようです。すなわちどういうことかというと、罪を負って逃れてきた者、その罪を持って身代わりに大祭司が死んだという意味合い。だから大祭司が死ぬことでその人に自由が与えられたというんですね。まあ、ここを読むとですね、これが新約のイエス様の十字架による贖いにも通じている、つながっているということを、そのメッセージを受け取ります。ヘブル書の7章の24節27節、イエス様は命のパンと例えられたり、良き牧者と例えられたり、ご自分のことをいろんな代名詞で表していますが、ヘブル書ではですね、イエス様のことを大祭司として、名を挙げて書いています。ヘブル書の7章24から27、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度このことを成し遂げられたからですと。イエス様が大祭司として全人類を代表して私たちの身代わりとして、あの十字架で罪の罰代価を払ってくれた、身代わりとしてご自身を捧げて贖いの御業を成し遂げてくださった、その御業によって全ての人は完全に解放される。神様は私たち人間が罪を犯さずに何の間違いもなく生きることのできないものであることをよくよく知っておられます。ですから、この逃れの町のようにですが、逃れの町のような場所を備えて、罪人がこの適切な裁判を受けないまま犠牲になることを防がれました。イエス様は私たちの今新約の時代、この救いの時、この時代に生きる私たちにとってですね、イエス様は私たちの逃れの場でもあります。このお方に身を避ける時、私たちは自らの姿が照らされてですね、誰も追ってこない、誰も攻めてこない、攻めることのできない場所に、私たちはイエス様というお方の場所に逃れていくならば、公正な裁きが下されるまでそのところに留まることができる。自らの姿が照らされて、そして悔い改めの祈りというものが導かれて、責められて終わるのではなく、確かな立ち直り、方向転換、それをいただくことのできるものと私たちはされています。主の憐れみ、その時代に私たちは今置かれています。新約の時代です。そして第二番目は、罰するだけでなく立ち直らせる、この逃れの場所というのは罰するだけではなく立ち直らせる場であるということもできます。ここにはですね、あなたはやり直すことができるというメッセージが込められています。やり直すことができる、偉業を成した人物は聖書の中に何人も出てきます。モーセ、ダビデ、新約ではペテロ、パウロ、まあ、それぞれですね、挙げてこの人物の人生たどってきた道のりを見るとですね、皆古傷のある、責められるところのある人たちでした。しかしですね、みんなこの神様の前にそのような時悔い改めを持って、そこから新たに用いられた、 立ち直って新しい人生へのこの転換をしていった変えられた人たちでした。あのモーセは生まれた時40歳までこのパロの息子として育ちます。帝王学を学び、当時このエジプトは文明の最先端を行っていた、その場所で学問を学び、そのような立場がまだモーセにあった頃、モーセは自分がヘブル人の子供だということを知ります。パロの王の子として育ったけれど、実は自分はヘブル人の子供であった。当時ヘブル人はエジプト人の奴隷のもとで奴隷として使われていた、酷使されていました。その姿をモーセは見て、同胞ヘブル人を痛みつけるエジプト人をですね、見てですね、正義感に奮い立ってこの痛みつけられたヘブル人を助けた時、誤って相手のエジプト人を殺してしまう、そのような行為を犯してしまいます。あろうことかですね、助けたヘブル人がこのモーセを殺人者呼ばわりして、その後モーセは40年間このパロのもとエジプトから身を遠ざけて、遠いミディアンの地で身を潜めた生活、何の立場もないただの羊飼いとして40年間80歳まで過ごします。がしかしこの80歳の時に再びやり直しの人生を神様からいただきます。40歳の時、同胞を助けたいという願いを持っていたモーセ、しかしそれがならなかった現実に打ちひしがれて40年間80歳まで過ごしたモーセがですね、この80歳の時に神様から改めてエジプトから民を引き出すリーダーとして名前を呼ばれて召し出されるんですね。まあこの40年ミディアに逃れた地がモーセにとって逃れの場所であったとも言えるかもしれないです。ペテロはどうでしたでしょう。ペテロはイエス様を一番大事な場面で裏切ったという負い目がありました。イエス様があの十字架に捕らわれる時、ローマ兵がやってきた時に恐怖心からイエス様を見捨てて逃げてしまった。それだけでなく、その後もですね、あの人とは関係ない、あの人は私はあの人など知らない、付き合いなどないと言い切ってしまう。まあこの時弟子の全員が裏切ったんですね。ペテロだけではありませんでした。みんなイエス様を見捨てて逃げてしまった。みんな裏切りました。そしてイスカリオテユダも裏切りました。イスカリオテユダは銀貨30枚でイエス様を売ったんです。でもイスカリオテユダが、この裏切りがですね、他のみんなと違ったのは、このユダの裏切りは計画的であった、故意的なものであった。他の者たちはですね、怖くなってそのつもりもなかったのについ裏切って逃げてしまったというものでした。イエス様を否んだ自分を責めるペテロはですね、復活されたイエス様に出会った後、このペテロの信条を知ってか知らずか、ガリラヤ湖畔で焼き魚とパンを食べている時にですね、呼んで言うんですね。ペテロ、私愛するかと。三度も私を愛するか尋ねます。ペテロはその後この使徒の時代を担っていく中心人物として召し出されていきます。パウロもそうでした。迫害者でありました。クリスチャンといってイエス様についていく者たちをですね、捕らえては牢屋に入れ迫害し続けるものでした。ダマスコに向かう、その町に向かう途中で、クリスチャンを捕らえるために向かってそのダマスコの途中でですね、光に打たれて目が見えなくなって、そこで復活されたイエス様とパウロは出会って、彼の生涯も180度変えられていきました。彼はですね、すぐさま イエス様のことを伝えました。でもエルサレムに行ったり弟子たちのところに行ったりしないでですね、3年間身を退けていたと、あのガラテヤ書の中に出てきます。そしてその後異邦人の宣教に大きく用いられていきました。逃れの場所に行ったもの、そこにあるものは罰せられて責められて終わるのではなく、そこから新たな人生が、新たなステージが悔い改め方向転換し立ち直らせる神様の手によってですね、そのような古い自分から解き放たれ解放されるということを得ていきます。イエス様のこの公の生涯に出られた時、イエス様は、まず荒野で40日この断食をし、そして悪魔の試みに遭い、ヨルダン川に入った後ですね、バプテスマを受けます。そしてその公の生涯に出た時にですね、その第一声は何であったか。イエス様が公の生涯に立った時ですね、その第一声言われた言葉、それは悔い改めよでした。悔い改めよ、天の御国が近づいた。これがイエス様の第一声でした。失敗した人、過ちを犯した人、悔い改めてやり直した人、そのような人たちを招くためにイエス様は来たのだと。そしてその場にやってきた人々がたくさんいました。そしてその人たちの人生は大きく作り変えられて、その人たちは神様に用いられる器となっていきました。神様は私たちにこのような逃れの場所を用意してくださっている。それはイエス様のもとです。逃げ場のない叱り方をしてはならないと聞いたことがあります。逃げ場のない叱り方をしてはならない。叱るときにですね、逃げ場をちゃんと残しておいてあげるという。逃げ場があってこそ人は自分のしたことをじっくりと顧みて、そしてそこに次につながる何かを握ることが、まあ、できるというんですね。私たちの逃げ場はイエス様、そしてそこにある主の光に照らされて、自分の自らの姿が照らされて顧みせられる、また導かれる祈り告白、そしてそこからまた立ち直って立ち上がる力をいただくことができます。詩篇の46篇1節、このような御言葉があります。アウトラインにもありますので一緒に読みたいと思います。詩篇46の1節、はい。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。まあ、10月31日はルターの宗教改革記念日です。今年は500年、2017年の500年前ですね。1517年にルターの宗教改革がなされた。最初に歌ったこの歌、賛美歌、神は我が櫓、これはルターがですね、この詩篇46篇を用いて作った歌です。神は我が櫓、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。イエス・キリストが私たちの逃れの町、逃れの場所、酒どころとなってくださいました。この新しい契約の中で私たちは生かされています。この恵みを受け取って、今御言葉に応答してそれぞれで祈りを捧げてまいりましょう。 で、のと様、今朝も私たちにあなたのご愛を注いでくださっていること、愛は目に見えませんが、目に見えないものをあなたは契約という神と人との間に交わした言葉を通して私たちに表してくださいました。それはとことん許してくださるという、その許し、立ち返るものを許してくださる、あなたのもとに、酒どころなるイエス様のもとに逃げ込むものをあなたはご自身の覆いの中に置き、なぜそこに至ったのか、あなたご自身の光で照らし、私たちの姿を明らかにし、責めるだけで終わらず、あなたのご愛によって私たちが悔い改め、向きを変え、命に至る道、暗闇ではなく光の方に向かって歩むことができるように助けてくださるお方です。私たちの逃れの場となって、大祭司なるイエス様はたった一度、しかし永遠に、その罪の生贄として、代価として、あの十字架に犠牲の命を払ってくださったゆえに、私たちは神のことをされ、あなたの宝となっていること、たとえどんなに失敗を繰り返しても、その契約が生き働き、その言葉が私たちを正しい道へと導いてくださいます。立ち返って静かにし、あなたを仰ぎ見て、その恵みを味わいながら日々歩んでいくことができるように、お一人お一人をお導きください。神は我が酒どころ、またそこにある、また力、苦しむときそこにある助けと、この言葉を私たちの生活の場でますますと見ていくことができるように、また実感し味わい、神様本当にこのようなお方であるということを知って、信頼を深めて、あなたに身を差し出し、またあなたの栄光のために私たちが用いられる器となっていきますように祝福してください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。